皆さん、こんにちは。本日も IGPI Beyond Facts and Logic をお届けさせていただきます。本日のゲストは、東京大学の工学系研究科教授の染谷隆夫さんです。染谷さんのプロフィールを簡単にご紹介いたしますと、染谷さんは東京大学執行役副学長であり、また IGPI のシニアエグゼクティブフェローでもあります。本日は世界的な有機エレクトロニクスの研究者である染谷さんに、東大発スタートアップについての思いやお考えについていろいろとお伺いしていこうと思います。染谷さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。世の中なんですかね、隔世の感というかですね、メディア、新聞など見るともうスタートアップの話だらけというか、だいぶそういうネタばかりになってきたような気がするんですけれども、例えば私がなんか20年前にですね、投資銀行を辞めてベンチャーに行った時なんかは、周りのみんなにこう、あいつも終わったなとか言われたんですけども、だいぶですね、スタートアップも市民権を得てきたなって気がしております。で、そこでですね、まあ、これだけいろいろスタートアップの話が出ていて、例えばまあ政府なんかも後押ししている中、まあ、最初にお伺いしたいのが、なぜ我が国にはスタートアップが今必要なんでしょうか？
ありがとうございます。やはりスタートアップというのは新しいものを生み出して、で社会の変革をこう先導する役割を担っていると思いますので、まあ、そういう意味でこう成熟感とか停滞感がある日本のこう起爆剤として、スタートアップにどんどんどんどん力を入れていくのが、まあ、やはりいいのではないかというふうに私自身も思いますし、世の中の多くの人がそう感じるようになっているんだと思います。
なるほど。だんだんそういうふうな話というのが、まあ、あれですかね、皆さんのこう心的にやっぱり必要だなという感じがある一定まで高まったということですかね。
はい、もちろん既存の大企業は、まあ、これ今後もその重要な役割を担い続けていくんだとは思いますけれども、ただ、まあ、デジタル化の時代に新しいものがどんどん生み出されていって、新しいものを生み出していった国、あるいはそういうものをどんどん国が支援していったところ、まあ、これはなんか経済も豊かになり、まあ、かっこいいっていう、そういうような感じ方がどんどん浸透しているんだと思います。
なるほど。おっしゃる通り、そのかっこいいという言葉が大事と思いまして、ご縁あって、ここ数年、東大、特に工学部の方のお話なんか、学生の方のお話なんかを聞いていると、結構こう、工学部を出て、まあ、ドクターとかも行かれますけれども、仕事をするんだったら、スタートアップを作るとか、スタートアップに行くのが、かっこいいっていうムーブメントがだいぶこうなんですかね、浸透したような気がいたしますが、いかがでしょう。
全くおっしゃる通りだと思います。まあ、私は東京大学でスタートアップ関係の教育プログラムにも参加していますけれども、まあ、学生さんの関心も年を追うごとにどんどんどんどん高まっていることを、まあ、非常に強く感じています。昔東京大学の優秀学生といいますと、まあ、政府に行ったりとか、いろいろ、あるいは大企業の、まあ、名だたる大企業に行って、まあ、今でも優秀層の一部は大企業にきちっと行きますけれども、ただ一方で昔はスタートアップっていうと、塩野さんおっしゃってたように、何そんなところに本当に行くのっていう、もしかすると家族も止めようとしたかもしれませんが、今は優秀層がもう競って、スタートアップを起こそうというふうにしているっていう、まあ、もうそこは大きな変化があると思います。
非常に大きな変化ですよね。で、今おっしゃられた東大のスタートアップのお話ですけれども、その中で染谷さんは知の価値化という言葉をよくお使いになっていると思うんですけれども、この知の価値化っていうのはちょっとどういった意味ですかね。
知の価値化っていうのは非常に深い意味があるのではないかと思いますけども、ある意味知を持って、社会に貢献しようっていうのは、まあ、大学の使命そのものですから、講義の意味では大学そのものとも言えますが、まあ、ただ私が担当させてもらっているのは、 スタートアップを中心としたもので、あるいはその他に言う知の価値化というのは、知をもってやはりバリュークリエーションという英語であったり、あるいはキャピタライゼーションという英語なのかもしれませんが、こういうものをどう経済的な価値に結びつけるのかという競技の意味での価値を生み出すところを主として担当しているというふうに考えています。
今ご担当とおっしゃられたと思うんですけども、染谷さんは UK エレクトロニクスの、もう研究者でいらして、それを長年やってらっしゃるという中で、研究者とその事業を作り出すっていう、そこの関係性っていうのはどういうふうにお考えなんですかね。
それも非常に重要なご質問で、私は、有機エレクトロニクス関係の自分のと、発明があるわけですけれども、その発明をもって、社会の課題を解決するところまでやろうというふうに思ったときに、ここに特許があります。では、この特許をどこかの企業にライセンシングしたいと思いますので、あとは企業の側で勝手にやってくださいみたいな形で、その特許が活用されるということは全くないんですね。それは
ないです
私
ね。
の特許がまだその出口に遠いからというのもあるかもしれませんけども、やはり発明をした人が自分で企業が引き取ってくれるようなところまで、あるところまでこう完成度をどんどん上げないと、企業側に引き取ってもらうことが困難であるというふうに思ってます。で、そういう際に大学というのはそもそも事業を行いませんので、そうするとその大学の発明を大企業が受け取るところまで、誰かがこう大きくしていく必要があって、で、それはそれを担っているのが、まずはスタートアップなんだというふうに思います。で、今大学の役割はどんどんこう増えていって、昔は特許を出したところで、あとそこはから先は企業の役割ですというふうにな役割分担だったかもしれませんが、今は発明をした後、その発明をもとに自分たちで社会の課題を解決するような道筋を示すところまで求められるようになってきているというふうに思います。で、そうするとやはり大学の役割はこう増えていって、大学ではだけではできないところで、大企業にいきなり引き渡せないところ、そういう間をスタートアップがどんどんこう埋めていくことによって、大学が持っている無形の知的資産が有効に活用されていく道が開かれていくんだろうというふうな感覚を持っております。
なるほどですね。2つお伺いしたいんですけども、1つは研究者と一概に言っても、さまざまな研究者の方いらっしゃると思いまして、今おっしゃられたように、発明と社会課題の解決というところで、何ていうんですかね、社会課題の解決までやらずに、発明、特に基礎技術みたいなところで論文を書いていればいいじゃないかっていうところなのか、そこってどんどん研究者ご自身も変わっていってるのかっていうところを一つお伺いしたいのと、あとはこういったところでいろいろご苦労もあると思うんですけども、やはりその社会実装、社会課題の解決になると、何ですかね、いわゆるこうマネジメントに時間を使うことが多くなると思うんですけども、そこを研究者の人がやっちゃっていいのかな問題っていうのはどうお考えかなと思いまして。
ありがとうございます。前半の質問についてですけども、私の感覚では研究者の役割が変わっているのではなくて、研究者の役割が増えているんですね。
なる
な
ほ
の
ど。
で、基礎研究、昔からずっと大学が得意としている基礎研究がこう大事でなくなったわけではなく、それはそれで大事なままなんですけども、ただ昔はそこだけをやっていればよかったのが、それに加えて基礎研究を行って、知が生み出された後、それをもっと活用するところまで大学が自分でやってほしいというふうになってきた。ということは、基礎研究からその社会課題の解決まで一人でできるなんていう人は、そういうスーパーマンはめったにいませんので、つまり大学に入ってきて、ここで活動する人がもっと多様であり、今までいなかったような人にもどんどん大学に来て一緒にやってもらわなきゃいけないような状況になっていると というふうに思います。ただここでやはり強調したいのは、大学が最も得意なのは、もう何もないところから、いわゆるゼロから1を生み出す、そのキュリオシティドリブンの研究っていうのは、今でもずっと重要ですし、今後もずっと重要であり続けて、ただ、そこにとどまらず、もっとその先もやる人が大学に入ってきて、もらうということが今求められているというふうに思います。
な
で、
るほど
2
ですね。
点目のマネジメントですけれども、当然、さまざまな人が大学に入ってきて、そしてチームを組んで、でみんなで協力し合いながら、いろいろな問題に取り組むスタイルというのが増えてきているわけですから、当然、マネジメントにかかる工数というのを過小評価しないようにすべきであるというふうには思います。なので、大学における基礎研究で求められている以外の、リソースが必要になってきて、でそういうものがきちっと手当てされることによって、大学が持っているアセットも有効に利用できるようになりますし、それからあと大学が社会に期待されている役割も果たせるようになってくるんだろうというふうに思います。
なるほどですね。ありがとうございます。メディアなんかで拝見してますと、東京大学関連、ちょっと関連の定義によりますけど、関連のスタートアップはもう累計なんか500社を超えるような、会社が出ていると、スタートアップが出ているというふうに、
526社ですね、昨年度末において。
526社。で、それは多分日本の大学においてはトップクラス、トップだと思うんですけども、そこに至るまでの、仕組み作り、エコシステムといったのは、どのような形でどう出来上がってきたとお考えですか？
東京大学は日本の中では、このスタートアップの育成や支援というのを相当に早い段階から始めてきてますので、多くの試行錯誤のうち、現在の状況が築き上げられているというふうに思っています。で、当然のことながら、スタートアップを育成するにあたっては、まずアントレプレナーシップ教育のように、みんながそういうものの地合いを良くして、雰囲気を盛り上げていき、でまたそういうものを参画したいと思う学生さんや若手研究者の、背中を押す仕組み、こういうそのアントレプレナーシップ教育っていうのが、一番最初に重要になります。で、その次に、じゃあ実際に会社を起こそうと思いますと、やっぱりその会社を起こすための準備が必要になりますので、それは経営人材をどう揃えるのかとか、あるいは資金をどう集めるのか、会社設立した後に登記場所が必要になりますし、さらに当面の活動場所が必要になり、インキュベーションの施設などが必要になる。で、資金をどうしたらいいのかという問題もありますし、それからテック系のスタートアップの場合には、知財の取り扱いも非常に重要になりますし、資金調達においては、知財がきちっとライセンシングされるのか、こういう課題が解決されているかということもありますし、そういうものを総合的に支援する仕組みがないと、途中で止まってしまうと、そこで困難に直面しますので、こういうものを入り口から最後、ある成長の軌道に乗るところまでを総合的に支援するというのが大事だというふうに思います。
なるほどですね。ありがとうございました。本日のゲストは、東京大学の工学系研究科教授の染谷隆夫さんでした。染谷さん、本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。リスナーの皆様、本日も IGPI Beyond Facts and Logic をお聞きいただき、誠にありがとうございました。また引き続きよろしくお願いいたします。